皆さんこんにちは。ハートフルラジオ、はい、秋元明子の番組第1回。
ああ、そうですか。
あれあれ誰ですか。
あ誰ですか。声が。え、あ、私あの清水翔と申します。ありがとうございます。どうも。はい。
ハエある、はい、あのハートフルラジオに、はい、独立して青山君。あ、第1回目ですよ。
いや、これはあれですね。おめでとうございます。
タイミング測ったように、測ってないように。
そうです。それに呼んでくれたわけですか。
はい。
ありがとうございます。
清水翔子さんです。
いつか帰りますか。
お待ち
かね。はい。
バイバイ。
バイバイ。
バイバイ。じゃあその辺に転がって
。いいね。いやー、この辺、六本木で僕住んでましたから、はい、昔。
そうなんですよね。
懐かしい、六本木出身。
そう。だから、青山のパートナーっていっぱいいるけど、はい、いっぱいというか何人かいるけど、はい、話せる方がね、
そうですね。
少ないよね。
そうそうそう。
バリバリ出身です、
ね、そうですよ。本籍まだこうなってますか。
あ、そうなんだ。
はい。六本木って言わなかったです。あそこの角は三河台って言ってたん
です
よ。ここ霞町ですから、ここら辺は。
マニアックです
よ。西麻布じゃないんですよ。霞町ですから。映画館があったんですよ、それに、かなり。
はい。
それ見に来ましたよ。
はい。ちょっとさっきほら、打ち合わせ3人で歩いてきた時に、はい、なんか、何坂とか、うん、すごい詳しくて。そうそうそう。
懐かしいですね。麻布十番ってのはここからここ行ったところ。ずっと行くと十番があるんですよ。そうそう、六本木からあると、かなりアマンドがあるんですね、うん。昔からあるところ。そこの坂をずっと降りると、僕が卒業した城南中学ってのがある。
すごい。
それずっと降りると、麻布十番。
何中学でしたっけ。
城南中学。
城南中学。
今、ひょっとしたら六本木かなんか、そういう違う名前になっちゃ
う。小学校はこの辺なんですか。
小学校は違う、虎ノ門。うん、神谷町の方で、友江小学校っていう。この間ね、同窓会やりましたよ。
はい、
で僕行かなかったけど、うん、で僕はね、好きですって打ち明けられた人がいるんですよ。
はい、
節子さんっていう人が、
はい。
それで写真を送ってきたんですよ。うん、どれだか分かりますかって言うけど、分かんない。みんな
年が。顔が変わって
る。変わってるよ。
ご理想それ言ったら分かんない。
分かんない。そりゃそうだよ。
綺麗になりすぎて分かんないって言わないと。
いやいや、向こうは僕のこと見てるわけだ。
はい、
なぜかっていうと、僕はね、小学校の時、内気だったの。
あ、
喋れなかったの。でだからピアノの先生、あの音楽の先生ピアノを弾いて、はい、はい、清水くんって歌えなかった。ドキドキドキドキ。
いや、バリバリほら
歌も歌うけど、
レコード
やった、やったけど、まさかそんなになると思わなかった。それは自分に対するなんていうか挑戦、
うんうんうん、
自分のため、
うん、
こんなんじゃダメだと思って、
うん、
世の中出てって負けちゃうなと。だから嫌いな世界ないんだ。で好きだのは何かというと、うん、陶芸家とかさ、
うん、地味な感じのね、芸術家。
陶芸ってあの山の陶芸じゃなくてね、あの陶芸家ね。
陶芸ね。
そうそう。そういうのが絵描きが好きだった。でつまり山にこもって、売れを売れる前がそこにずっと千人みたいに暮らしたいっていうのが僕は。
俳優さんって真逆っぽいです
よね。そう
です。真逆っていうほどでも。
だから書き出したんですよ、ノートに、
うん。
何が好きだって。それで嫌いなものは、この芸能界の、
うん、
ただ女優さんとラブシーンするとか、うん、人の前で喋る、歌う。そういう、ただ何十人もスタッフいるでしょ、カメラマンが監督をやっていただけて30人からいるよね、うん、そこでやるってことは父さんもじゃないかできなかった。だから小学校の時はどっちかって負け入る、喧嘩すりゃ負けちゃう、うん、で結局一番先に始めたのは喧嘩に強くなりたいから柔道からとやり始めた、うん、そっから、うん、で、その中学校卒業する時に、うん、上南中学ね、
はいはい、
あ、大人になった15年、
はい、
どうするんだろうって、これから高校行って大学行ってどうするんだろうって時に、これは負けちゃうんだって、俺は自分は、
うん、
じゃあ一番嫌いなところに入ろうとしたのが児童劇団っていう、当時大きかった、
うんうんうん、
小鹿っていうあの、
はいはい、
そこに入ったんですよ、うん、そしたらまあちょっと今みたいな顔じゃない、渋い顔じゃないから可愛い顔だから、
うんうん、
すぐオートショーに受かっちゃった、うん、それでその日にオートショーに受かって、こんな熱い台本ね、
はい、その日にやったの、そうなん
だ、このくらいかな、うん、
はい、
3センチぐらいの台本だったんですよ、
うん、
で次の日本番なんですよ。できるわけないじゃん、
ね、できないよ ね、
そしたら当時の、ね、渋沢歌子とかね、山本長蔵とかね、当時のふさわさんがいっぱいいたわけ、
はい、
そう、あ、この人見たら上がっちゃった、
まあ、上がりますよね、
まあ、だってスターばっかり
か、
わっと思うじゃない、うん、で、わざこじゃないよ、あれ君だよって言われて、はいはいはいはい、どこだか分かんない、
うんうん、
そうするとさすがだなとかって言うたよ、野球の話だから、うん、ナイスキャッチよ、ナイスボール、あれさすがだ、いやーってのは入籍って呼んじゃった、さすがって字を、
ああ、流石ね、
流石って書いてさすがでしょ、
うんうん、
それ流石って読んじゃって笑われちゃったんだみたいな、そうすると余計知ら間違っちゃう、余計、ああ、間違っちゃった、 どうしようどうしよう。しかテレビのスタッフ、あのディレクターで、
はい、
はい、鳴らすべき。はい、こっち。はい、君。歯じゃないよ。君取ってんだよ。はい、怖いんだよ。
怖いです。
マムかいで。うっていうのが。それで、あ、ダメだなと思ったらみんな現場でも、
うん、
明日無理だな、これはな。ちょっとダメだなって言ってて、みたいな。
言ってる
よ。言ってたよ。
どんな気持ちでした？そんなこと言われて。
いや、だから、
勇気を振り絞って
なくて。いやいやいや、諦めた。もうダメだろうなと思ったもん。まあ、当然、まあ、当然だったら次の本番だって、その日で覚えてその次の日ってできないよ。で僕には僕のあれがあるよね、考えが。もうちょっと時間くれればなんとかなったらいいと思う、
ね。ありますよね、あと1週間ちょうだい、ね。
それでは、本当に降ろされたよね。
当然で、
降ろされた
よ。されたんですね、うんうん。
それで、その、当時、フジテレビは川立にあったから8番で蓋を、旗を見て、パタパタパタパタ柔らかい。涙流して、はあ、今日は負けたな。
負け犬ちゃん。
負け犬だ、やっぱり俺は、うん。やっぱりこの世界は俺の世界じゃないと。でも待てよと。今日負けた、それ終わっちゃうと、うん、ここで負けたままになっちゃうから、
うんうんうん、
一回勝ってみたいと。主役じゃなくていいから、その役じゃなくていいから。うん、例えば、喫茶店でもいらっしゃいませって、持って、トレーを持ってね、はい、はい、お待ちどうさまとかね、うん、はい、少々お待ちくださいとかって、全部できたら、これが。
これ？
うん、これがピッピッ、はい、本番、はい、行く、はい、ツーショットができたら、お疲れさまでやめようと思った。原点がそこなんです。だから、一つ番組が来ると、これやったらやめようと。それの続きずっと。
で、それを一個一個重ねてい
って
、
そう
で、あ、60周年、この60年。
やってもらった。大変これやっていただいたけど。
気がついたらもうずっと、一個一個の積み重ねっていう、最初はそうだった
んです、ね。そう、60って、まあ、ね、年齢が60歳ならいいけどね、
うん、
ね。
もうちょっと
行
って
みよう。そうだ
よ、もう一個一個。
はい、60はね、よくやったなぁと思ったらもう。
すごいです。でも勇気与えないですか、その、
要する
に、ほら、それで入って、その世界で60年できたんですよ。だから皆さんに勇気与えないですか、それでほら、入って、続けていって、一個一個クリアしていって。
勇気を与える、うん、与えてると思う。
そうです
よね。あの人がこんなにやってんだっていうのと、
そうそうそう、
もう一つみんなが僕の性格してるから、翔ちゃん頑張って、翔ちゃん頑張ってってやれよっていうから、皆さんに勇気をもらってる。
うんうん
それで今でも忘れられず、こうやって秘密を持って、現役できるってことは、みんなの、ファンの、え、ね、あっこさんもそうだけど、そういうファンのためだと思ってます。ありがたいと思います。
この前の60周年記念、
はい、
すごかったですよ。心からみんな。
いやいや、マジ泣いたよ。泣いたでしょ、泣けちゃった、
うん。
嬉しいっていうより、ああ、みんなが支えてくれて60年経ったんだなって。俺は何だったんだろうと思うよ。
なんだ
って。だって嫌われるところに来てこうやってできてんだから、これは嬉しくないよね、みんなは。
そうですよね。
お前、俺たちやりたくて芝居を好きで好きでしょうがないってな、みんなが仕事なかったし、お前、やだやだって言いながら、いい仕事やってよ、俺、これ、会おうって。
欲がないよ。
で、何度も何度も、まあ、ブレイクさせてもらって何度もなるし、自分もそうだけどね。
そうですよね。
それは恨みしいんだろ、みんなは。お前、変なやつだなって言われるもん。
言われます、やっぱり。
言われる。
言われる。
お前、嫌だ、嫌だって言いながらって。
いつ辞めるかと思って。
今でも嫌だと思ってる。
今でも嫌だ、うん、すごい、今でも嫌だと思って、
う
ん、
そうすると今、年になってくると、
嫌なんですか？嫌なの？
いや、年になると記憶力がやっぱり悪くなるよ、若い時。
はい、
で若い時は、23ページは一人で喋ってるのが、うん、前の日の10時、夜の、うん、来て、次の日の8時半に本番、日比谷スタジオってのがあったの。
はい。
そこへ8時半。そうそう、覚える時間ないよね、これ。寝なきゃいけない。
ないですね。
それやったんだ、23ページ一人で。
できた。どうやって、お風呂とかど
いや、もう、こう、一生懸命寝ずに一生懸命考えて、こうやって。でも3時くらい寝たか3時間くらい。それで、相手が島田彩子だよ。島田彩子ちゃんはいつもヒロインだから、でも、でも、これだけなんだ。そうそう、俺がバーって忘れないうちに言っちゃうと、翔さんそこ待って、ここ、だから待って、ちょっと開けて、これを、辛いよね、こっちは。あ、ここで待たなきゃいけないんだ。これこうなんだって。23ページ。しかも、監督もそこで引っ張って、カット割りを、こうやって。カメラさんはここから撮って、こうやって、やってんだよ、みんな、こうやって。台本に。
それ全部覚えてたんですか？
いや、覚えてた、これも覚えてた。
ページずつ
監督だってその前もまた朝もらったんだから、こうやって見ながらさ、あ、ここで切る。ここはこっちのアップ、こっち。それでやったら監督は、リハーサルやろう。ドライってのは、
はい、
カメラなしで。
ドライ
ドライっていうの、それは。芝居の勉強、
はい。
それで、ここでカメラさんはここで撮るとか、ここ、こうとか、ここで、それ勉強するわけね。
うん、
そして監督はね、はぁ、シネさん覚えてる、一発やろうか、一発お前やろうって言われちゃった。カメラマンたち上がっちゃった。 まだだってこカメラも何もって、いや一発じゃ清水入ってんだから、これは清水さんの権限がある、
うんうんうん、
じゃないとダメだから、うん、覚えてる人やらないとこんな無理だからやろう、うん、全くリハーサルなしでぶつけたも
ん。
だから俺が一生懸命やってる時にカメラさん同士がぶつかってガーン、あれあれ間違いなくぶつかるってやってんだよ。そこで聞こえんだよバーンってカメラ、今こんなんじゃない、昔こんな大きいカメラだった。
大きいんですね。
大きいよ、こんな台があって、でガラガラガラ
ガラガラガラ
ガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガ
ラガ
そんなことができたんだ。23ページだよ一人で。
でも最初にそれができたらもう自信持っちゃうまいですか。今でも嫌だっておっしゃってますけど。
嫌だった。それも怖かった。
怖かったけどできて、
できた。自信にはなれなかった、うん、たまたま今若いから覚えられたんだけど、うん、これから先一個ベテランになってくる従って、うん、ダメだろうと思ったから、うんうんうん、怖かった。でもこの間、まあ、その今特捜ないっていうのを取ってね。
あ、そうですよね。特捜ないの話聞きたい。
撮ったんですよ。
撮ったですよね。
でこれは僕が上から目線の命令する役なんですね、は
い、全然性格と違うんだと。
今性格はほら冗談ばっかり言ってくる。
そうそうそう、面白いんです
よ、まあ、やっぱり年取ると冗談じゃなくてこう落ちて中段になってくるから、
ね、
でもう少し行くと下ネタで下段になっちゃうんです
けど、下段まで行くんだ。
それは
もう少ししたらね、
それはもうあの近所ですから、
いつだろう、
ネギ食べてるからね。、下ネタで、あ、下ネタですか、あれは。すいませんでした、はい、下ネタネギを、はい、だからね、そういうことがあるんで、はい、ちょっと、うん、怖かった、正直。ただね、一回忘れてね、まあちょっと、血液流悪くなって、流れが。ちょっと分かんない時期あったの。何が何だか分かんなくなっちゃった。病気ですね。
何歳頃でしたっけ、それ。
そうだね、6年。ぐらい前かな。
じゃあ結構最近ですよね。
最近だね。
最近ですよね。長い人生の中で。
それくらいの時だね。
うん、
だから今までできないものができてた、自分で嫌いなのに。うんうん、それやっぱりそこで何も分からなくなっちゃったわけだよ。シチュエーションが分かんないんだよ。今自分の役のシチュエーション。
はいはい。
なんでいるんだろうこういうっていうのが分かった。
で現場まで行くのもちょっと大変みたいな。
現場来てよかった。うん、まだ。
行くの。
でそのシーンになったら、なんだか分かんない。俺の役何なんだろう、セリフ分かんない。
病気ですよね。
病気
おっしゃってましたよね、
うん、そうすると最初の出だし短いセリフがあるでしょ、うんうん、それプロプターで言ってくれるじゃないですか、はい、スクリプターがこれですって言うと出てくるもんなんだよ。パッパッパッパッ出てこない、うん、それ言ったら言っただけで次なんですかってなっちゃう。そうするとスクリプターが翔さんは私が言うから、うん、言ったらこっち見ないでいいから言って言って言って言ってってやろうと、
うんうん、
最後長ゼリフがあるからそれカンペ出すから読んでくれればいいって、それはこっちから取るから、ね、
うん、
あの完璧に分かんないから大丈夫だから、はい、で助けてくれたんですよ。
じゃあその間も病気の時も淡々とそうやっていろんな人見ながら、はい、手紙見ながら、はい、役をこなして
それはやった。とりあえずその仕事はできたんですよ。
う
まーく編集したらきれいにできてたんですよ。で僕は怖くて見ながら、今でも見ない。
今でも見ない。
DVD もらってるけど見ない。怖い怖い、思い出したんだよ、トラウマが。
なんか皆さん、省吾さんそんなドキドキする性格って思ってないですよね、テレビの。お茶の間の前でも皆さんなんか、
ね、冗談ばかり言うからね。
冗談か、それか、ほら、あの何、刑事物とか、私、ドキドキとかもハマってる
ね。
そう、そういうなんか、イメージがあるから、うん、ドキドキしてとか、今でも嫌でしたか、すごい面白いんですけど、皆さん、イメージ思ってないです
よ。思ってないでしょ。
思ってないけど、そうなんだって感じ。
本当はないし、はい、回りました。はい、ウェブ前、よ、さん、もう声。
繊細ですよね。優しいし、すごい、実は。
優しいのは、優しいのは優しい人に対してね。
すごい優しい。あの、表面的に優しい人はいるんだけど、あの、本当に優しい人なんだなって感じて、なんていうか、人の心がほら、
わかる。
わかるよね。
わかる。
あるよね。
見ててわかる。
見てて
それは、役者を60年もやってるから、人の顔見てると、ほら、人って、あの、顔つきと、顔出しちゃうでしょ、うん、顔立ちっていうのは生まれてすぐの顔じゃない、
はい、
誰もみんな幸せになれる権利を持ってるよね、いい顔してるよね、可愛くて、それからどうやって暮らすかによってその顔つきが変わってくるじゃない、ちょっとまずいこと知れてまずい顔なんじゃないかって、そうなるよ、 でそういうことを僕らが人を見る勉強してるからすぐ分かる。
二層学じゃなくて、そんなような自然にね、
目がちょっとこうするとあこの人そうだなっていうの、
すごい洞察力があって、そうなんですよ、翔子さんって当てるんですよね。
当てる。
こう、なんていうの、自分も目の前で見てないことも、あいこさんこうだよね、とか、そう当たっちゃうから、まあ嘘つかないけど、つけないよね。
それ、例えば、優しい女性がいたとするでしょ、
はいはい、
あ、これ嘘だなってわかる。
これ嘘の優しさ。どうやって見分けるんですか、ほら。あ、本物をほら、見分ける力とかで、ほら、おっしゃったらないですか。
本物とは何かっていう。
そう、本物って何ですか、
公演のテーマは本物なんですね。そ
う
そ
う、どうやって見分けるんですか。
例えばじゃあ、こういうこと。例えば、時計とは何か、時計の本物の時計って何かと思うでしょ。うん、そうすると、例えば、僕も思ってたけど、ロレックス、金のロレックスってあるよね。
うんうん、
ね、本物だって何をやってんだよ。
携帯切れて
る。何や携帯切れてる。
急に、ね、
今頃気がついたのか、何やってんだよ。今ブーブー
切れ
た。
生じゃないから安心しちゃって。
ブーブー切れてましたね。
切れてましたね。
え、何じゃない、またね。
セーフ、
これないと、ブーブーって言うからね。
はい、
ブーブーって言うと、じゃあね、全然、あの、お仕事みたいなブーブーって言う。誰、悪と漏らしたらダメ
だよ。いやいやいや、もうね、翔子さんね、もうこういうネタ大丈夫。自然、気取らない方なんでね。そうなん
です。だから俺、気取らない人は嫌だ。女性でも。
どうしよう、じゃあどこまで
来る
の。そのまんま、でもね、翔子さん本当にいい意味で、はい、あの気使わなくていいか、すごい心広いので、
そう
じゃないと私もこういうふうに呼べないので、うん、この人こうかなとかこう言ったら嫌な気持ちの、いちいち考える方なので、うん、そういう人だと本当に呼べないので、翔子さん心広いで欲しいから、
はい、
もう第1回っていうのはもう2ヶ月ぐらい前から決めてて、
で僕はね、役者として相手に気を使わせちゃいけないと思う。だから隙を見せてこうやっていいよって。でしょ。だけど役者としてはダメなんだよ。役者作っていくから、普段でも。
自分のこれをね。
その伝説に作っていく、
はいは
い。かっこいいな、普段でもかっこいいなっていうのをさ、例えばね、こうやって、こうやってテスコでさ、半分、コーヒーをもういっぱいとかさ、
はい、
いいですよ、そういう人。コーヒーをもういっぱい。そういうのを作っていくっていうんですよ。これをしなきゃいけないっていう。例えば、街で会ったら写真撮っていいですか、サインいいですかって言った時に僕しちゃうよ。いやーってこんなのってピッてやって。
うん、
しちゃいけない。スタート作ってくるわ。いや、そうすると、全然違う世界のスターができてくるんで、わー、すごいなっていうの。俺は親しみやすいから、翔ちゃんって言われちゃうんだよ。
翔ちゃんってもうめちゃめちゃ翔ちゃんって言われる。
ウェイスブックのランナーみんな翔ちゃん、翔ちゃんだよね。
こんな気さくな芸能人が電話かかってきたりして。
そうそう、電話かけてき
た。で、それを普通に嫌がらずに、うん、で本当にね、わってなくてね、うん、なんていうのかな、うん、こういう芸能人っているんだなと。
だから少ないよ。
少ないですよね。まあ、意地悪とかじゃないですけど、だけど、ちょっとほら、近寄りがたいとか、言いたいこと言いにくい方が、やっぱね、うん、私なんか新人だからいいけど、全然それを感じさせない
で。そうでしょ。だから本当はそれは逆に言うと、あの、プロデューサーなんか、あれや、マネージャーはいけない。素を出しちゃう、うんうん。やっぱり役者でいなさいって言
うの、はいはい。
っていうのをずっと言われてましたね。でも僕の性格だから。
うんうん、
っていうのはね、僕がちっちゃい時に、俺うちきな時に、桑野美由紀っていうすごく美人の女優さんがいたの。
女優さん？
女優さん。
はい。
そこへね、たまたまそのロケ現場にいたの。
はい。
そしたら、あ、桑野さんだって。サインもらおうと思って。これドキドキドキドキしながら、あ、行こう、行こうと思って、すいませんって、させてくださいって言ったら、いやって言われた。あ、今ダメって。傷ついたんだよ。
そうですよね、
それがずっとあるから、
うんうん、
ああ、ファンの質は、
うん、
えいっつって来るんで、お願いしますとかさ、いいですか写真って来るんで、精一杯なんで、ね、それに対して答えてあげないと、やっぱかわいそうだよ。
Thank you.
優しい。
僕それでいいと思う。
優しい、それを抜ける。
そういうのが僕ら役割だと思うんですよ。本当は、うん、こう壁つくんじゃなくていいよって、うん、でそういう人が役をやってるときは、おお、すごい家だってなとかさ、何言ってんだとかってやるのが、それは役者だと僕は思ってる。
それがいいよね、そのギャップとね。
そうです、ギャップがあった方がいい。
本当ですよね、うん、こうやって話しててもなんか同じだったら、
う
ん、なんか壁がずっとあるだけで終わっちゃうから。
そう
ギャップがいいんだから、
そうそう、ギャップがあった方がいいよ。秋葉さんはギャップあるもんね。
いや、私あるかな。
あるよ、歌ってる時と違うもんね。あ、
それは違います
ね。違うでしょ。ほら、そうでしょ。うん、で僕ら芝居やった時と普段違う方がいいんですよ。僕はね。でも違わない方がいいっていうのは普通のあれなんです。役者なんです。出たらもう役者。電車乗っても何してもこう、ただ見られないようにサングラスかけてもさ。僕は、ね、見られても何しても全然平気だから。
そうですね。電車乗った
りとかしても。そう。モノレール乗ったんですよ。
一人で乗った
んですか。はい、そこに行ったら誰もいないんです。おばさんたちがいたから、あっちにいてグループが、女性やと思って話を聞くっちゃって、まだ見ないから、ゆりかままで話
を聞く。イメージが。
で、着いたら、仕事で着いたら、さーっと来て、サインしてください、写真ですかって来たら、え、知ってたんですかって言ったら、知ってましたよ、最初から。なんで、みんな知らん顔してるから大丈夫だと話したら、知ってますって。言われた。
いや、皆さんほら、どこで誰が見てるかって。
だからそういうことなんだね。でも笑ってたよ。人間っぽくていいですねって言ってから、はい、言い方によってね。がっかりしたと言わなかったよ。人間的にいいですねって言われたから。
でも素敵なね、はい、こうやって表現でね。
くりくり丸めてこいって
言ってたりね。そう、それ作って作りすぎですよ。これサービスです
よ。そう。僕の役目はそれでいいと思うんだよね。だから、うつきな子でそういう、ちょっと教えたことがあったけどね、芝居をね、好きな言葉喋れるようになるようになるよって絶対に。
好きの方が喋れるよ。
それには言葉を勉強する、気を使うことをする、昔師匠やられたと思う、お達やのうちにご存知の方もございましょうかなっていうのをやれるようになる、はいはい、ここを鍛える ね、そういうことをやっていくとできるようになる。相手が何を考えてるかを見なさいよって。
そう、ね、
例えば欲求してないのにペラペラペラ喋ったらこれ嫌だよね。ああ、うるさいななるよね、うん。何かを喋ってほしいんだろうと見たら喋ればいいわけだ。
それって何度か会ってる近い人は分かるんですけど、あのほら、あんま距離があってたまに会う人って難しくないですか。最初に、まあ3回4回会えばね、はい、あれだけど、最初にほら状況がたまたまその人が疲れてるかもしれないし、どういう人か分かんないから、まあ。
いや、それがだから僕は分かる。
最初に。
この人はこうだろうと僕からもそういう
人
から
。心理学者とか
分かる。いいことを見てあげて、そこを攻めていくっていうか、そう、やっぱり仏で来るから、あ、やっぱりなと。でさっき言ったように本物は何かっていうと、例えばロレックスの金の時計は本物と思ってる人はそれ結構だけど、時計とは何ぞやって考えた時は止まらない、それで1秒たりとも狂わない
時計は、ね、
でこれは電波時計だよね、
一番、はいはい、
それからこれソーラー時計だよね。
ソーラー時計、
それ電池がなくなったらダメだよね、巻かないでいいよね。これソーラーだから、こういう時いいんだよ、日だまりにこういう時は。でこれもうグリーニッチで問題のあれだから、1秒とも狂いはないわけだ。そうすると何ぞやって考えた時は、時計の理想はこれだよね、これが本物だと思ってた時計
の。じゃあ人間の本物って、うん、短く言えないかもしれないですけど、
うん、だから人間本質は何だろう、女性は何だろうって可愛いとこ思ってて、うん、でも動物の一種なんだ僕ら。
あ、動物っておっしゃって、
動物だ、
そこも忘れずね。
それが理性があるから、きれいにしよう、迷惑かけちゃいけないっていうものがあるから、おでこの振ったり、いろいろあるわけでしょ。そう。それを分かってあげないと。うん。だから、恋人になって、好きになって、結婚すると、人間同士になるわけでしょ。それ人間が出てくるよね。それで嫌だっていう人がいるよ、男はほら。夢描いちゃうから、女性に。
それでも行かないだろうみたいなね、
意外と。そうでしょ。だから奥さんが今度遠慮しちゃって、あの旦那さんいるときはトイレ行けないっていう人が多い
よ。うん、いるんですね。
ラジオの悩み相談で聞いたよ。
そうだ。
それはかわいそうなことだよ。で、もしその旦那さんが、臭いとかだって言ったら、じゃああんた何だろうってなるじゃない。人間なんだもん、当たり前だよ、それは。ところがそれがない方が心配だよね。便秘症がずっと。これ心配だよね。俺は心配だよ。
そうですよね、
うん、だからどうしたのってことになる。でその例えばそこに匂いが残ったら当たり前のことでしょ、うん、そしたら後の人のために使用するとかすればいいわけだから、 ね、その時に僕入った時に、あ、お腹ちょっと悪いな、この匂いはって、うん。その時はやっぱり、大丈夫かいってお腹悪いんじゃないのって言ってあげる。
でもそうですね、日本人ってそういうとこほら隠したがるけど、はい、でも健康状態とかも大事ですよね、毎日皆さんがね。
だから仮面をかぶった男と女、綺麗な女の人、
はいはい、あります、
かっこいいイケメン、うん、じゃないんで、これ人間と人間になるから、要するに動物と動物ですよ、これ。そう、うん、だから汗かきゃ汗かくよね、そしてそこで菌が繁殖して汗の量になるよね、うん、当たり前のことだ。それ嫌だって言っちゃうのはかわいそうなことだよ。だからそこに理性があるから、相手に一緒にやっちゃいけないから綺麗にしようっていうことになる、うん、お互いに、
はいはい、
ね、だからそれは隠しちゃいけない。もし汗がプッてきたら、あ、生きてるんだなと思う、俺は、
うん、
嫌だって思わない、あ、生きてるんだな、こいつも大一生懸命だって、うんうんうん、かえって愛しくなるような、
そこはすごいですね、辛いとか思わない、で嫌だなって思わないで、うん、そこが愛しいの、まあ、動物に人的だっていう、
だから一体時計は本物は、こういう電波時計って今安いのあるけどね、そうでいいじゃない、本物だよ、でもそんなにためじゃないよって、ロレックスの節約だって僕も思ってたけど、それは自慢のためだけなんだよ、ほら金のロレックスだって
一緒ですよね。
でもそれ、そうそう、同じ、でもそれはあれは自動巻きだから、うん、ロレックスは、うん、でずっと置いとくと止まっちゃうの、うん、そうすると20回ぐらいこう振るの、それで流通をこうやって20回ぐらいやるの、そして動き出すんだよ。である時それを持っていったら止まっちゃったの、途中で止まるんです。つまり止まらないようにするためには、これはこういう自動巻きってのあるの、これかけておく、
はい、
こうやって一年中こうやって動いてる、
うんうん、
アームみたいにこうやってカタカタカタカタ、そうやっておかなきゃダメなの、あれは止まっちゃう。だから僕が、僕から言うと本物じゃない。
あ、なるほどね。
だからその金の時計は売っちゃったの、いらない、僕これで結構です、
うんうんうん、
だから本物ないって男と女で言えば、本物ないっていうのは、好きだよ、愛してるよって、綺麗だなとか、送り迎えしてやるよ、これ買ってあげるよ、どうだい、これ食べるかい、いいよ、ね、階段上がらなかったら抱っこしてあげるか、これだと思っちゃうし、
それも一種ではあるけれども、表面的っていう
でしょ、
なの一部っていうか、ここので
、それが、それがずっと何十年も続いたら立派だよ、この人は。続かないよ、3年経ったら何とかで疑うじゃない、
3年目でね、
3年目の浮気とかってあるじゃない、
はいはい、
それは愛ってものはなくなっちゃう、自然に。で3年以降どうするかっていうと、愛がなくなって情がつくわけ、愛情になるわけ。
3年目で別れるカップルとかいますよね、
いい
です、付き合ってね、そうそうそう、3年くらいが、
そうそうそう、
意識してるか分かんないけど、3年くらいでなんか、
そう、
要するにさらけ出してないっていうか、
さらけ出
してない、人と人で、あの、付き合ってないから死ん
だって、だから表面的な綺麗、
お化粧が、別れ
ちゃうっていうか、お化粧がうまくて綺麗綺麗綺麗って、そこだけ持ってるから、そうすると男と女になるから、人間と人間になると、ああお化粧しない時こいつあれか、どっか老けてきたら、ああ、あっちのあれ綺麗だって、こうなっちゃう。
じゃあそこを愛しいと思うよね、うん、
そう、
え、じゃあ最初が肝心で、
最初が見なきゃ、
一度カッコつけちゃうと、うん、出しにくいじゃないですか、うん、本当の仕事が、ミカさんに言われて
るけど、そうそうそう、
最初が肝心、
最初が肝心です、
やっぱそうなんですね、
う
ん、
そうするとそれに愛に情はつく、うん、そうすると例えば喧嘩しても、あ、かわいそうだな、こいつ逆なとこを見ると、あ、かわいそうなやつなんだ、うんうんうんうん、いいやっていう、それが情でしょ、
うんうん、
これでもしバイバイしたら、向こうがバイバイするのでいいけど、こっちがもしたら、あ、かわいそうだなこれはっていうのが愛情だと思うんですね。だからそれは本物の愛と思うんですね、はい、で愛っていうのは見返りを要求しない愛、
難しいですよ、
うん、必ず犬もそうだけど、私の僕のことを懐いてくんないとかって、僕 NHK の電話の相談であったのね、昼間のやった時に関して、
はい、
さん犬懐かないって、
はい、
あなた懐くように言ってるでしょって、はい、こんなに愛してるんだ、こんなに愛してるんだって、それすごくダメなんです、懐かない、だから見返りを要求しないで愛してあげてくださいって、いい子いい子って、そうだね、そうで、そうすると自然に寄り添ってくるんだよ。
それね、でもね、難しいですよね、達人っていうか、人生のどうなんだろう、皆さんそういう気持ちで、
なんかそういう興味ありそうだね、そういう、
だから愛のさんが
誰愛のさん、そうだ、
歌ってるじゃないですか、難しいんですよ、
そうです、
そういうつもりでやってるつもりでも、うん、私の曲もほら、幸せでいるため生きている
の、あ、そうか、
与え満たして与え満たされてって、すごいなんか哲学的なとこ始まって、でも理想であって難しいんですよ、やっぱり、
でもそこをクリアしてい
った、みんな難しいって言って
る、だから男と女じゃなくて人間と人間になるわけ、そうすると深く深く深く好きになってくる、気の毒なとこも見えてくる、綺麗だけじゃなくて、それで何年かすると幸せも出てくる、これは愛しく思わなきゃダメだよ。 ドリー・ヘップバーンが亡くなるちょっと前に映画に出たわけですよ、いい男として後方心だよ、シワもあるよ、細かいシワが。でもこんな人に誘われたら行っちゃうなって、ついお茶飲みませんかって言っちゃうなって、そういうものを持ってる人なんだよ。だからこの人はずっとそういうことを研鑽して積んできて完成したんですね。
最後何でした、
映画見た、
やってましたよね、自分生まれない、
そうそうそう、
だからそこ力出る美しさが皆さん引き付ける。
それからいろいろボランティアやってました
、やってましたよね、
人のために、
最後
そうそうそう、そういうことが出てくるんだよ、神々し
いですよね。
でそのシワを隠そうというメイクもしながら、そのままで、
うんうんうん、いいですね、
ニコッと笑って、うん、ああ綺麗だな、やっぱりヘップワンっていいなって思う、うん、そうなりたい女性もなってほしい、
それが本物ですね。
そうだよ、
なりたい、
そうそう、
なかなかなんだ、まだね、どこまで出していいかとか出していけない、そんなこと考えてるじゃまだまだで、
ああまだまだ、
ある程度までいっちゃうとまあいいんですけど、長くなったら、うん、短い人は本当に3回あっても4回あっても友達と
付き合
いでもどこまで出そうかどこまで出そうか、
うん、例えば夫婦でベッグやったら、ああ今日引っ張っちゃったっていいじゃない、はい、それで、
そうなんですね、
言わないと、でしょ、なんだよ今日のベッグはダメ、いいじゃないそれでいいよって、
そういうふうに言うんです
か、元がいいんだからいいよって、
奥さん
は
元がいい
から、ちょっと言わない、俺言わない、怒られちゃうからダメだよ、ダメだよ、
いや皆さん、あの奥様の話
は、いいんですあれはあれで、絵描きだから
芸術家の
アトリエと自分の部屋にこもってずーっと描いてますから、ただ健康が心配だから、
え
健康が心配、
健康ね、
はい、それだけ、ね、だから娘に聞く、ママ大丈夫帰ったら大丈夫って、ああ大丈夫だったね、うん、俺もコンコンってやったりしたい、
そうやってやらせてくれる人って、
そうだね、そうだね、
思ってても実際できる人はそんなにいないですよ、ね、
それは僕が小さい時絵描きになりたかったっていうことがあるから尊敬してる、そこには、はい、裏の心、絵描けるっていいなで、特に何かを見て描く人じゃないから、心の中の何かを描くから、うん、その時にコンコンとかハルマンって言うと切れちゃうから、うんうん、あえて僕は言わない、
なんか教えてもされてる
んですね、はいはい、教えて、アトリエの方で教えてます、
そうですね、
みんな上手くなる、早く今上の中でみんな受かっちゃってる人、で俺抜かれちゃったから、私たちだから今はやめてるんだよ、僕1号3万4000円かな、うん、で止まっちゃってますんで、
はい、
払いもう1号16万ってとこ行っちゃってるから、すごいよね、雲の上の人になっちゃったから、
ね、なんか
お弟子さんたちもみんな上手くなったからやめた、うん、早いんで教え方が上手いんだから、
そうです
よね、そう、普通だとこれキャンパス立ってダメ、これじゃダメって言って教えない、先生は自分でやんなさいって、かなり教えるのが上手い、こういうの書いていいですか、ああどうぞ好きなように書きなさい、これダメはない、いいんですって、 ただあなたは全部書きすぎるから、キャンバスに。
うん、
どこに視点を持っていっていいか分かんないから、集中的に真ん中を書きなさいとか、そういうことを教えてください。
それすごく私そういう人に習いたくて、やっぱり最初に嫌いになっちゃったらもう萎縮しちゃって、なんかこれ違うんじゃないみたいに言われたらやりたくないですよね。初心者習いに。
それからもう一つは、うん、絵も芝居もそうだけど、うん、音楽を聴きなさいって。音楽かけれます。綺麗なショパンとかそういうのをやったり、うん、たまには、歌謡曲をみんな知ってるようだろうと。音楽をリズムがそうなってくるでしょ。そうやって書いて、で終わった後はみんなでコーヒーブレイクするんです。みんなで、それでこの皆さんの絵を見ながら、これはこういい、これはこういい、これはいいっていうのを飲みながらみんなでワイワイする。これが楽しいんです。だから早いでみんなが
楽しくさせるかどうかっていうのは、はい、慣れに来る人はやっぱ初心者、はい、
そう初心者だよ。
最初の先生ってすごい肝心ですよね。そういう風に心開いて否定しないで、はい、こう楽しく最後ね、悪いとこじゃなくていいとこを言ってくれる先生っていう、当たるか当たんないかって大きいですよね。
そうですよ。でもほとんどは偉い、その一点にしろ二方に偉い先生ってやっぱり厳しいよ、ダメダメキャンパスピッダメ、でどうしたらいいか分かって自分で考えなさいって言う、普通はそうですよ。でも家内は教えちゃう、こうしたらほら違うな。で、先生、リンゴだから赤ですか？いや、リンゴの赤とは限らないでしょ？これいろんな色が入ってるんだよ。赤いのは赤い色を反射するから赤く見えるだけで、他に色があるんだよっていう教え方をするわけです。だから、モミジが赤いって決まって、どんどん赤いのって。青いんだってあんだよってモミジは。赤い光を反射するから赤く見えたよってことを言う。早いよ、そうそう。
いいですね、習いたい。だって小学校の
時。いらっしゃいよ、本庄までいらっしゃいよ。
本庄、本庄に行きたいんだけど、本庄いいとこですよ。
いいとこだよ、本庄は。
行きましたけど、だって否定さ、なんかね、絵があんま上手くなくて、こうやって手描いた時に、はい、ここ違うでしょって、やっぱりそう言われると傷つくて、絵じゃどうやって描けばいいのって、手動かなくなっちゃいますもん。
そうでしょ、
言わないでほしくて、
そう、
これもいいけど、こうよねって言ってほしかったのに、
キャンパス消されてもらう、全部。どうしてか分かんなくても。先生消すだけダメ。
本当に。そうそういう先生。
でしょ、
う
ん、だからそれは、決まりはないんだよって、自分って書きたいよりは減らさい。その後教えてあげるから、うん、こういうですよ。大体僕今本庄って言ったけど、本庄にすぐったらどういうことかっていうと、ただ全速で、3回ぐらい死にかけて、お父さんがドイツに行ったんだけど、ドイツの子供さんがいたんだって、そこに。あの世に。でそこは自分の目が青くて金髪で自分のお父さんという認識があったみたいです。でそこに行きたいんだって、うん、とてもいいすごい世界だって気持ちがよくて、それで俺はね夫婦だからこれ危ないと思って色をしようってなってね、動かないんだよね、何もびくともしない酸素吸入が入んないんだ、もうそれなのに涙がビューって出てた。これは誰かが迎えに来てるんだ、お母さんが生きればいいんだからとか、そういうこと言うじゃないか、迎えに来て、
はい、
だから俺、パサイと起こした、あらーって言ったら、ふって気がついて、うざいって怒ってたのに、だから気がついて、すごく気持ちがいいんだ、これ、行こうと思ったときに、あんたが大声が、起きよーって言ったから、うるせえな、この野郎って起きたの。よかった。あのままだったら、そのまま行っちゃったかもしれない。ただ、その世界がずっとあると限らないよ。
うん、
人間の中には何か出てきて痛くないようにするっていうのがある。だって昔戦争映画であるでしょ、ダダダダーって撃たれるよ。そうすると軍医さんが来てしっかりしろ痛いかって言った時に痛いって言ったら効くわけだよ、痛くないですって人がいるんで、ダダーって言ってピャーって貫通しちゃって痛くないですっていうの、これ中から出てても終わりの物質がそう感じないようになって、
痛くない、終わる人の方が痛くない、
ないの、
まだ処置ができ
る。
人は痛くて、
そう、
だから
痛い、だからそうだ。意識があるってことだ。それなんです。痛くないって言うと、顔で、両方で、こういう、映画であるよく。これダメなんです。
痛くないとダメ。
痛いっていうまだあるんですよ。
痛いならまだ望む。
だから、家内がそこの境だったんだね。
よかった。
俺は分かった。危ねえな、と思ったから、看護師さんいるんだけど、構わないから、パーンと蹴ろうって言ったら怒ったって
。それ強烈にやっぱやったから起きたんですよね。ちょんちょんってほら、
そうじゃダメ。
そんなじゃダメ。
そのまま行っちゃったかもしれないね。
そうですよ、
ね。そしたらその後は消えるかもしれないよ。うん、何もないっていうか。多分僕が思うには、天国っていうのはそういうところにあるんじゃなくて、自分の頭の中にあるんだろうと思う。うん、ね。
頭の中ね。
静かになりましたでしょうか。
いや、違う違う違う。違う違う違う。頭に中に入ってる。ほら、ついていけないから、頭が。私の頭。
あの、え、なるよ。俺の頭光っちゃったから。メイクさん、あ、メイクさんいないよね。はい。だから。
映像撮ってないから。
違う違う。だから、そういう世界ね、家内は。あの、パラダイスって世界はどっかにあるんだろうっていうのが今までだった。
はい、
だから今は心の中にあるだろうっていうから、あのキャンバスが黒くなってきたのね。その中に金とか、あの、スワロフスキーなんていうのが入れて、金ピカのが出てきたのね。これ心の中の、あの、幸せな世界。っていうことなんだね。
あのスワロフスキーですか？
うん、だから立ってないで、スワロフスキーって。
あ、そういうことね。
いやいや、それをキラキラつけるって。
で
それが心の中にある、あの、パラダイスだっていうことなんです。変わってきたんです。
そうですね。翔吾さん、あれですよね。あの、感性豊かで、本当歌も歌われる。
感性、そうで、歌も歌
って
。
役者さんってね、そういう方ばっかじゃないし。
あ、でも僕らのね、うん、NHK の、まあ、その朝ドラで歌した人はみんなレコード出してる。
そうですよね。
大和田信也も出してるし、みんな。うん、
で、NHK の、なんだっけ、何かに受かられて、
そうそうそう、朝 あのテレビ小説で、
ね、
朝ドラで、その時にバイトしてたんですよ、
はい、
あのつまり仕事終わったけどギャラ安いから食えないから、
はい、
車のゲップも払えない、
うん、
だからまあそのもともとはトランペットをやりたくて、うん、そのやってたのね、芸大の先生に習って、
はい、
そしたら「清水君どうするんだい？」って言われたから「はい」って言ったら「音楽家って食えないよ」ってなかなか「で君は何が好き？」って言ったら「これジャズ好きです」ジャズは余計ダメだよ。だったら趣味にしなさいって先生おっしゃる。で、趣味にして、それはね。それでよかったと思う。まあ、役者になって。今で言えば。
あれじゃねえ。
はい、
なんていうの、悪龍先生とか。
ああ、そう、すごいっすよ。
荒木豊久さんとか、
荒木豊久さん、浜圭介さん、千家和也さん。
歌うまいです。
千家和也。神戸泣いてどうなるのか、
はい、
千家和也ですよ。
もっと続けて、
あセックスの井上忠男、ブルコメの、はいはい、作曲家、
ブルコメですね、
うん、それから山口あかりさん、
え、なんて曲でしたっけ、
旅路っていうの、
旅路っていうの
最初 LP から始まったんです。
LP で入ってた、
最初はもうあれは何人か出してる実績でだって LP でしょ、
単独主にバス
最初から LP、
すごくないですか、
すごいです。
じゃあ何曲かあって、
あ、12曲あったんです
最初から。
でその中に自分の曲も2曲入って
る、はいはい、
1人挙げた曲があるから、それ自分で歌いましたよ。で「私と踊って」って曲はなんと菅原由紀さんが歌わせてくれてきたんですよ。
あの甘い声、甘くないから
な。あなたの過去など知りたくないの、この歌を歌わしたいって言って、俺がうわーと思って喜んだよ。だからプロデューサーと意見が合わないで、これ女の歌だから女の方がいいって。いや俺絶対菅原さんがいいんだって言ったら、で女性に歌った、女性は女性っぽく可愛くね、あの色っぽくこう歌ってくれたけど、まあ、ヒットはしなかったけど。
皆さん、翔吾さんね、歌ね、本当に歌う、ね、歌われてそういうね、経歴あって。
だからそれは。
今度その話してほしい。ライブとか今。
ライブやりますよ。
オファー、清水翔吾さんとか、はい。
あ、ね、ライブ、あの、もう。
マイク過ぎてる
か。来週か。来週か。ありますよ。うん、友達と一緒に。
そうですよね。
でも僕は歌手今やめてるから、歌手じゃなくて、まあ、トークでね。
トーク
で。それでまあ、ファンの人と一緒にデュエットやるとか、
ね、
その歌手と一緒にデュエットやるとか、楽しい会にした
い。あんまり単独で2曲も3曲も歌ったりはしてない。
一緒に出てこうやってやるってことはない。みんなでやろうっていうことは、ね、僕にはそんな経験ないから。
行きたい。
いやいや。
一曲こう、ね、お一人で立って歌って。
いや、もうそんなんで、ブルッチャーだ。
ドキドキ
しちゃう。元のあれが出ちゃうよ、僕は。
じゃあここで歌って。
いやいやいやいやいやいや。
さっき歌ってくれたし。
だから作曲も好きだったし、
はい、
だからそっちの方が良かったのかな、音楽論をね考えたら。
自分が歌うより作詞もできるし、
作詞作曲も、
作曲とかそう、
一人歌わせたこともあるし、和田かなえなんてすごい先生がいたんだよ昔、
はい、
ね、和田さんが僕のメロドラマ の、うん、あのテーマソング書いた、
うん、
それの B 面が僕の歌だし、花の雫ってタイトルだった、それは僕裏書いた、そうで挿入、そのドラマの中で挿入、僕は奥さん好きですって言った時、ちょっと流れるんですよ。 そういう好きだ。
夢のよう
で、作曲作詞ってのは人に合わないじゃない。人の自分に合わない。
合わないですね。
合わない。人に合わないでできるじゃない。じゃあそれが良かった。
そういうの好きっていうね。
だから俺 NHK のあのホール出たよ、大ホールに。なんか寂しいって最初に。分かんなかった。詞が飛んじゃったもん。ね、2番から歌って、2番から。2番2回歌っちゃったもん。慌ててね、あっ、畑やと思ったら忘れちゃって。そんなことばっかりやった。夜の2つ、夜ヒット。
はい、夜ヒット、ね。
ここで出ましたよ。
その時はどうでした？あれって生放送でしたっけ？収録なのかな？
どっちだったかな？生放送かもしれない。あのね、あの電話で、ね、相性を、自分と相性が合う人が出てくると。で、占いで、僕の性格を入れると、いろいろ。そう、あなたにぴったりな人がいますと、ちゃんとバーッと出てくると、松坂慶子さんが出てきちゃう。
あ、そうなん
だ。その人の前で歌うんですよ、それ見ながら。で、本当に、あ、松坂さん電話出たよ。
うんうん。
今度一緒しましょうね、なんつって、本当だった。
え、それは番組中にある？
番組中に。僕の性格はどうですって入力していくと、はい、これと会った人はこの人ですっていう。
吉村真理さんで
しょ？そうそうそうそうそう。
女
性
は吉村真理さん、そういうのあったんですね。
それも出ました。それからラブラブショーってのあったね。
なんか聞いたこと
ある。歌詞と歌詞が出て、これが合うか合わないか、最後にパーッタタタタタハートが出たら合いますっていう。で、二人が階段で二人だけの二人のためのラブラブショーってのあって、二人かっこいい。
何だろう、なんかこんなような、
そんなの知ってるの昔の。
いや、最初は
分
か
った。
なんかそんなような
あったでしょ。
あった。
最後いいかどうかっていう、それ、
それ出たんですか？
出ました。もう3回出て、
相性が合うとか。
小川智子さんと渚真由美さんと山本凛。
あ、そう
なんだ。で、最後4回目がある。これ今僕再婚だけど、最初の嫁さんが4回目だった。その時嫁さんの友達って言って小林幸子さんが出てたんです。まだあんなに売れる前に、
はい、
声をやって
る時、ね、
声を芝居やってる時に、はい、その彼女の友達で出たんですよ、
はい、
で、僕の友達はボクシングの世界チャンピオンの柴田さん、国明さんと一緒にいた。柴田さん、ガッツリ柴田さん、次に行きました。これが僕の友達で出たんです、
はい、
そんなような番組がありました。小川智子さんとも一緒にやったし、ドラマもやったし。
山本リンダさん、山本リンダさん歌詞教科入ってて、バリバリ今の現役
で、
一回ご一緒させてもらって、喋れなかったけど、
そうなの？
そう。
いや、あの人そういう人だよ。あの、面白い人だよ。
タイミングはほら、
うん、えばってない人。
あ、そうなんだ。
自然な人。
次はちょっとご挨拶。
そうそうそう。
面白い人。バリバリ現役ですごい。
いいじゃん。
で、うん、ラブになったんです。
なった。
なった？
うん、リンダはなった。それからリンダさんが僕と会うんで、
はい、
次の番組でやろう、違う番組でやりました。
はい、
ドラマも出ました。で、私が僕は、本当に一発かけた。あーうわーほら、芝居が分かった人だから、本気で。そしたらね、俺の頭の毛がね、パラパラパラ、目の前にガーッと、いやいや、出てる。なったら、ほとんどセリフはほとんどちゃう。なんだっけ。
感想派だね。
感想派。こういう人なんですよ。
あ、そうなん
で、ケロッとしてる。あら、本当にぶっちゃった、ごめんなさいね、って人。面白い
人。あいつのスタイルとかもう
すごいよ。
ほら、ご紹介さん今もすごいじゃないですか。セクシーなめです。あいつ見た目も合いますよね。シュッとしてて、
うん。だからそれはディレクターが、あ、この二人合うねって番組組んだ、うん。だから僕に LP くれましたよ。彼女の LP を。うん、で、僕の LP も彼女にあげた、サインして、二人交換して。
リタさんとなんか見た目も合いそうな気がする。ショウゴさん、このリタ
さんと。
カルバンクラインね。
そうそうそう。CK が
好き。CK でこう、ね、皆さんにお見せした
ら、いやいやいや、古いでしょ、こんな
の。でも、君の色の顔、なんかこれ、何、ワニ、ワニか、なんか、君の色の顔ですよ、びっくりですよ、素敵で。
いや、何気なくね。で、そういうのをわざとやってると嫌だって。こうやってもう使い放題で、やってるが好き。
そうですね、言わないでも、
ルイ・ヴィトンなんかみんな持ったでしょ。で、フランス行くじゃない。そうすると、みんなそんなの黒くなっちゃって、皮が。こうやってベリールが破ったりして、それも平気でやってるんだよ、
はい、
だいたい車はさ、バーンとぶつかったって平気なとこだから。車はちょっと置くとこないんだよ、駐車場は。フランス
が、
パリ、
はい、
だからこう置くでしょ、こうやってこの手にしてこうやって、
うん、
そう、こうやってボンボンボンボンって、だから間開けてスーって出るの。で、そういう運転してる彼女がみんな そのヴィトンのバッグを持ったり、あのランセルとかフランスのものを着てるんで、それもボロボロにも着こなしてるんで。でも日本っていうのは革も白いままで持ってるじゃないですか。ヴィトンの革、
白の綺麗なもの、
綺麗な革、それは嫌なんで、使いこなす、
使いこなすとこに味があって、
そう、使いこなして破れてるとかっていうのはいいんだよ。
それまたフランス人だから、ってショーゴさんもほら、ショーゴさんの見た目なんかやっぱこう拭いちゃうよね。
あー、革とか、
ワックスかもしれない、コーチとかそういうの
拭いちゃダメ、使いこなせってこと。
いや、
みんなこなしてない日本人は大事にしちゃうんだよ。いい
ね、
じゃあそんなの使わないでいいんじゃない。
じゃあいいんですね、その味の。
そうでいいんですよ。
それが本当のおしゃれ
と言われてる。そういうこと、本当のおしゃれ。今さっき言った原点に変える本物。
本物ね。
うん、違う、3時間でいいんだよ。あと3時間やる。
あと3時間。いける。あのね、はい、あの、一つのお題で2時間ぐらいいけるので。
そうだよ。
地域ネタ、青山ネタ、そう、あの、なんか、絵画奥さんネタとか、今フランスとおしゃれ出たし、
そうそうそう、それまたそれはそれでまた。
歌も出たし、
歌ももっと
人生とあれ出たし、1個2時間ぐらいで、2×6 ぐらいみたいな。
それ僕は音が好きだから。音だけでもいい。要するに、ステレオっていうか。アンプとかそういうものが凝ってるから。
あ、そうですよね。今日お話ししなかったですけど。
いやいや、家とかすごいですよ。JBL もこんなでかいスタジオのやったし。
そうですよね。
丹野絵なんていうのもやったし。
で、私歌わせていただいて、この音の揺れが一瞬で気づいて他の人気づかないのに、うん、すごいですよね。そういうのを聞いてるっていう
か、
うん、
普通から歌詞も疲れてると、ぶら下がりったらフラットになる。最後に伸ばすじゃない。なんで一回上上げるか。下がるから。
あ
ーってなるから、上に上がる、
はい、
下がるから上に上がる、はい、これ分かったよ。ビブラートやんない人は下がってるなって分かった、
うんうん、
疲れてるんですよ、
はい、聞きたいんですけど、あと3時間ならいいんだけど、3分かな、
3分です、
3分ですよね、はい、ここで何時に言えばいいですか、
で
いや楽しかった、じゃ あ,
そう、
次回あと3時間ぐらいまたね、
そうですね、じゃあまたナンバー2を言ってください。
特捜のほら最後、
はい、特捜ラインの、10はですね、それから来週から10何日か水曜日、
はい、
10回10話で終わりです。
ラ
スト早いですね、この間入ったところってもう終わりですね。はい、僕はちょっと憎らしい刑事部長
です。はい、はい、イメージからと
思います。はい、はい、
で、今日は本当にありがとうござい
ます。いや、とんでもないです。ありがとうございます。
楽しかったです。60周年おめでとうございます。
いや、本当に楽しかったです。ありがとうございます。
はい、またぜひ。
ありがとうございます。
ありがとうございました。